皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日はね、久しぶりに晴れ間がね、まあ、昨日からですけれども、はい、明けたかなと。
でも一気に暑くなりましたね。
まあそうですよね、湿度がまだ高いので、はい、あのね、夏風邪ひいてる人が多いですよ ね、
そうですね、
気をつけないで。で、今回の風邪はね、あの声が出なくなるっていうね、ことが多いらしいので気をつけてほしいなと。まあ予想した通りになりましたね。雨が上がったら暑くなって外に出るのが嫌になるというね、
はい、
晴れ間がない日が長く続いたのでね、はい、そういう意味では爽快な、もちろん気象庁がね、関東地方にはまだ梅雨明けしたと見られるっていう発表してないので分かりませんけれども、まあ台風も今週末来ますし ね、
すね、
皆さん気をつけていただきたいなというふうに思いますね、
は
い、
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
なあ、ビジネスって迷路だよな。そう思わないか？
迷路？
何度も何度も迷って壁にぶつかりながらもひたすらゴールを探す迷路。俺はもう疲れちゃったよ。
それならさ、
なんだ？
ぶっ壊しちゃえば、壁なんか。
新しい道を切り開こう。気づけばそこにアルコニックス。未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。第25回参議院議員選挙は、与党が改選過半数の63を上回る71議席を獲得する一方、憲法改正に前向きな改憲勢力は、非改選と合わせ国会発議に必要な参議院の議席数の3分の2には及びませんでした。
投票率がね、非常に低かったということと合わせて興味深い結果だったんで、これはポイントで取り上げたいと思います。
経済産業省は、電動・自動で垂直に離着陸して移動する空飛ぶ車や、次世代航空機向けの電池の国際的な共同開発を支援します。今年からアメリカのボーイングと GS 湯浅が、軽量で高圧に耐えられる新型電池を研究し、早期の実用化を目指します。国費を投じて国際標準を作る狙いです。
国際標準を作る狙いっていうのがね、僕はポイントだと思うんですよね。で、日本は今まで技術開発で結構進んだところがあったんですけれども、ハイブリッドのね、車もそうですし SUV もそうなんですけれども、仲間作りが下手なのでね、世界標準になれない。まあもちろん、あの空飛ぶ車ってのはね、すぐ実現するとは思いませんけれども、今までどちらかというと我が国独自のみたいなね、孤立型の技術作ってきた国が数限りない失敗を繰り返してやっと世界標準を取ろうとしているってね、これはやっぱり応援したい気持ちになりますよね。
アメリカ司法省は、 Google など GAFA と呼ばれる IT 大手を念頭に、日本の独占禁止法にあたる反トラスト法の違反に関する調査を開始すると表明しました。他社との競争を阻害し、消費者に不利益を与えていないかに焦点を当てます。
これはまた後で取り上げたいと思います。
イギリスの次期首相にボリス・ジョンソン氏が就任し、就任演説で、何が何でも10月末に EU を離脱すると表明しました。合意なき離脱に関しては、可能性は低いとしつつも、準備は必要だと述べ、選択肢から排除しない姿勢を鮮明にしました。
ジョンソン首相はですね、ユンケルさんに電話して、そしたらユンケルさんがですね、政治宣言はいつでも変えられるけど我々の離脱条件は変えないっていうようなね、ことを言って、まあ冷たく当たったという話が伝わってきてます。10月ってね、そんなに遠くないですよ。もうすぐですよね。それに向かって EU とイギリスがね、対立路線を歩む可能性が強くなったということと、スコットランドがね、独立したい、むしろ EU に残留したいということを言っているので、これがどうなるのかということと、北アイルランドとアイルランドの国境問題ね、ジョンソンさんは、いや、うまくやれるんだ、いいアイデアがあるんだって言ってたけど、メイさんがあれだけ知恵を絞っても何も出てこなかったというのは事実であってですね、 議会でもですね、やっぱりジョンソンさんを警戒する声というのは結構強いし、世論調査やると今はですね、残留派の方が多いとこう言われてるわけですね。で、いざ残留するとなると国内での反対運動もあるだろうし、まあ相当苦しい船で、就任してすぐね、合意なき離脱か、合意ありの離脱かって、合意ありだってね、なかなか EU との交渉はうまく進まないと思うんですよ。相当難しい船出だなというふうに思いますよね。
日本と韓国は WTO 世界貿易機関の一般理事会で半導体材料の対韓輸出規制について意見を表明しましたが、議論は平行線のまま終わりました。韓国が不当な経済措置と批判したのに対し、日本は論点のすり替えだと反論しました。
これ非公開で行われてるんで、結局どうだったのかっていうのは分からないんですけれども、ロイターやですね、産経新聞の報道によると、韓国の主張に組みする積極的に発言したような国はなかったと、こういうことで、だから韓国は賛同を得るのに失敗したという見方があります。韓国のね、ニュースも結構見てるんですけれども、大体 KBS なんかも最初にね、このニュースを取り上げて、日本の取り上げ方がまあ2番目とか3番目なのと比べてですね、相当危機感はある。でも危機感はあるけれども、つまり韓国経済の先行きに対してね、あるけれども、日本にはまあ絶対妥協したくないというような世論があって、それに政治が引っ張られている。でそのうちにはですね、日本の固有の領土である竹島の上空をですね、ロシア軍機がですね、領空侵犯したといって350発かなんかのね、威嚇射撃をするというようなですね、まあ四方八方韓国はちょっと苦しい状況になってきていて、逆に僕なんかもね、韓国どうすんのかなと、ムンジェインさんどうすんのかなと、で、北朝鮮からね、冷たい反応でね、ミサイル2発発射して、それ両方とも600キロ飛んだということなので、韓国の全土が射程の中に入るわけじゃないですか。で、米5万トンどうだって言ったら断られたとこう言われてましてですね、相当苦しい状況が韓国は続くのかなと。まあ、韓国サイドでなんか動かないと、日本もね、もうそろそろホワイト国の除外というのがね、来月の早々には来ますから、感情ばかり高めていたんでは問題はちょっとも解決しないのかなというふうに思いますよね。
アメリカ連邦取引委員会は、個人情報の管理に著しい不備があったとして、Facebook に50億ドル、およそ5400億円の制裁金を課すと発表しました。
急激に大きくなりすぎて、ちょっと整備がね、ついていかないっていうところがあるのかな。でも27億人もね、抱えているので、放置できないということで、独禁当局がね、調査を始めたというニュースの中でも触れたいと思います。
所属タレントが反社会的勢力のパーティーで、会社を通さない、いわゆる闇営業をしていた問題に関連し、吉本興業ホールディングスが、今後原則として、書面の契約書を取り交わす方針を決めたことが分かりました。ただタレントが希望した場合は口頭による契約も認めるとしています。
まあ私これホームページでね、結構自分の考え方書いたんですけれども、吉本興業ってのは芸人だけで6000人いるとこう言われてます。7000人の会社だとしてですね、これ大企業ですよね。で僕がいつも思ってるのは、笑いというのはですね、スポーツと並んで今のメディアにとって必要不可欠なものである、であるがゆえに著しい成長産業だと思ってるんですね。だから数人で始めた吉本がですね、あっという間に6000人まで芸人をかかるようになったということだと思います。で世界を見てもね、例えばウクライナは大統領と議会両方ともね、笑いの政党がね取ってるわけですよ。イタリアでも有力な政治家を抑えて、グリッドというね芸人がですね、政治の世界に入ってきて結構影響力を増してますよね。まあ日本はしばらくそうならないだろうなと思うんですけれども、成長産業の割にガバナンスが全くなってなかったと。で6000人のファミリーってどういうことだと。それありえないでしょ。6000人のファミリーだから契約書がいらないってことはありえないわけで、原則として契約書を作りますっていう話でしょ。原則として契約書を作るって、じゃあ例外もいっぱいあるのかと。成長産業の大きくなった企業の割にはですね、社長さんのね、記者会見も僕スタジオで2時間以上見させていただいたんですけども、どうなってんだろうなと思うような状況で、加藤君とね、松本さんのね、対立とかいろいろあって、まあ面白おかしく伝えられているけれども、結局成長産業の中で企業はどうやったら真っ当な企業活動ができるかというところまで話は来ているので、 結構本格的にやらないと吉本っていう会社そのものが分裂していくプロセスに入る危険性が十分にありますよね。
日産自動車が発表した2019年4月から6月期連結決算は営業利益が16億円と1年前と比べて 99% 減少しました。直接的には主力のアメリカ事業が減速したためですが、根底には新興国での拡大路線からアメリカでの安値販売へと戦略が揺れ動いたことによるダメージがあります。
まあ、この件についてはですね、また後でポイントのところで取り上げたいと思います。
ソフトバンクグループはソフトバンクビジョンファンドの2号ファンドを設ける方針を固めました。アメリカのアップルなど十数社から出資を取り付け、運用規模は1,080億ドル、およそ12兆円となります。 AI 人工知能の関連企業に投資します。
まあ、1号ファンドはですね、規模が10兆円だったんですね。でそれがですね、私がこの前聞いてびっくりしたのは 45% ぐらいの利回りになってると、それすごいですよね。10兆円の規模の投資で 45% の利回りになったっていうことは凄まじい成功ですよね。だからソフトバンクの決算もこのおかげでものすごい良かったですよね。前期ですね、2匹目の土壌を狙うと。でもその2匹目の土壌を狙いに来たところに加わった企業がね、結構すごいですよね。アップルだったり、一部ではマイクロソフトも参加するんじゃないかとこう言われていてですね、まあ孫さんという人の魅力なのかもしれないけれども、2匹目の土壌っていうのは大体失敗するとこう言われているんだけれども、今までね、とても不可能と思われるようなことでもやってきて、それが成果につながってきた人なので、まああと孫さんのカレーの問題もありますよね。そういう中でどういう形で成功するのか、かなり注目ですよね。
今週のニュースファイルでした。
マヤミキです。ビギナーから経験者まで、不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア、不動産投資タイムズ。注目ポイントは、投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ、今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、第25回参議院議員選挙が行われました。与党が過半数の議席を獲得する一方、国会発議に必要な3分の2の議席には及びませんでした。
僕はね、これ見て国民ってのは微妙な判断を下すんだろうなと思ってね。
はい、
まあとてもその野党を勝たすわけにはね、いかないという判断が一方であり、でも今の政権の下でね、憲法改正の発議ができるような状況にはしたくないという。まあ一人一人の人の総意なのでね、結果的にそうなってるだけだろうって言うんだけれども、私は選挙ってのはね、微妙な国民の意思が現れるというふうに前からずっと思ってるんですよ。
はい、
で、今回はそういう結果でですね、まあ、なぜ野党が年金以外に2000万円必要だと言われている問題とか、攻め手は結構あったはずなのに、どうして攻めきれなかったかっていうとですね、やっぱり民主党政権の時の混乱の記憶があってですね、どうしても任しきれないなというところは、まあ参議院選挙だから、その政権選択ではないんだけれども、ここでドスンと参議院で野党勢力にパワーを与えては、逆にその日本の将来にとって良くないという判断もあったんだろうと思います。で、僕がね、一番感じたのは、枝野さんもそうだし、国民民主党の玉木代表もそうなんだけど、家計第一とか言うんですよね。だけども、そのセリフはムンジェインさんから何回も聞いたなと思っていて、具体的な、その経済政策、産業政策がないんですよ。で、民主党選挙の時もそうでしたよね。つまり、左派的な考え方をする人は、今の繁栄は当たり前で、その中で左の政策をしようとする。まあ、左って呼んでいいかどうかわからないんだけれども、難しい判断を迫られるんですけれども、やっぱり、政策が今一つ国民にアピールしなかったっていうのはですね、大きな原因なのかなと。まあ、キャラクター的にね、弱かったっていうのもあるかもしれないけども、議席が倍増したとこう言われている立憲民主党でもですね、総得票数というのはですね、がっくり落ちたし、 立憲民主党が目玉だと出した候補の何人かが落ちたというところでですね、はい、とても勝利に酔うという感じではないみたいなんですね。枝野さんもまあそこはよく知っていて、でも産経新聞が報道しているのでそれはそれで考えなきゃいけないんだけれども、党内にはね、枝野さんに対する批判も出てきているということなので、あと、国民民主党のね、玉木さんは憲法改正についてね、今まで議論もしないと言っていたのは間違いだったみたいなことを言ってね、議論に参加するみたいなことを言っていて、変わりすぎだなと、野党はね、どうなってんだろうなというふうにこう思うわけですね。そういうところがやっぱり、与党にいろいろ問題とされるような人が出てきたり、発言が出てきたり、あったにもかかわらず、こういう結果になった。で、まあ一つ言えるのはね、やっぱり投票率がものすごい低かったんですよね。
そうですね。
まあそれはだからね、何が変わるのと。言ってもしょうがないじゃないっていう一種の無力感が国民のサイドにあったし、はい、それがどうしても衆議院議員選挙ほど関心が持てないっていうところにね、流れちゃったのかなと、こういう気がしますよね。
はい。
そういう意味で言うならば、安倍さんがまた続投しますよと。まあ、それは過半数取ったからそうですよね。信任を得たという形でし、安倍さんそのものも言ってるんだけれども、ちょっと気になるのはね、それでも憲法改正を目指すというね、はい、もっと重要な問題がいっぱいあるだろうになというふうに思っているわけで、やっぱり野党が国民どういう感じの政策を提示できて、それがアピール力がどのくらいあるかというのはこれからのですね。まあ安倍さんは今まで自分がこうやりたいことはずっと言ってきてるわけで明らかなわけじゃないですか。はい。ちょっと注目するのはね、やっぱり NHK を反撃するグループと、れいわ新選組がね、やっぱり議席を取ったというところが、全体的にはあまり語ることのない野党勢力の中では注目かなと。まあ、これも主流になっていくのか考え方がね、僕はね、やっぱり体の不自由の方が国会に登院できるように、バリアフリーをね、進めるって今までやってなかったのかと、そんなことも予想してなかったのか、みたいな感じもするんだけれども、ね、意味のあることだなというふうに思いますよね。
次はアメリカ司法省がGAFAと呼ばれる IT 大手を念頭に日本の独占禁止法にあたる反トラスト法の違反に関する調査を開始すると表明しました。
これはやっぱりね、僕も Facebook 使ってるし便利なツールだなと思いますし、世界で27億人がね参加しているとこう言われていて、27億ってすごいですよ。中国とインドの人口を合わせたくらいの使用者があって、
もちろん、
アクティブにやってる人とアクティブじゃなくて名前だけ入ってるっていう人いろいろあるんでしょうけれども、おそらくですね、そういう巨大な存在に対して、日本人の我々だけではなく、アメリカの国民もね、不安になってきてるんだと思います。先週も言いましたけれども、Facebook 監督庁ってのはないわけで、
はい、
勝手にやるわけじゃないですか。そうすると、リブラっていうのを出してきたときに、アメリカのそのイスタブリッシュメントの人たちも、これはなんだと、これは大変なことだと、いうふうに思ったと思うんですけれども、まあ、それはアメリカ国民も共有する懸念ではありますよね。GAFAは全部アメリカ企業なので、アメリカのパワーの象徴だというのが、まあ、トランプさんの考え方なんだけども、考えようによっては、アメリカをはるかに凌駕するパワーが、GAFAだとこういうこともできますよね。だからどうしてもやっぱりね、アメリカの企業ってトップに権力が集中する形になってるので、じゃあザッカーバーグってのはアメリカの大統領も偉いのかというふうにね、なりかねないということになりますよね。そうするとやっぱり国家権力が監督をある程度していかねばならないということだと思います。だって、その組織の中で我々の情報も含めてですね、世界中の27億人の情報がいかようにも加工される、利用されるという状況になってですね、それは我々も Facebook に対して俺のこれとこれの情報は出すなっていう指定はできるんだけれども、社内の人がもしかしたら無視してるかもしれない、もしかしたらですよ、はい、というような状況も考えられるので、やっぱり何らかの形で監視せざるを得ないんだろうと思うんですね。だから国家も監視されてるわけですよ、国民にね、
はい、
そうでしょ。選挙もそうだし、裁判制度もそうだし、三権分立というような分流というのはそういう意味なわけですよ。で、 Facebook は全くそれを監督するのが今ないわけであって、はい、これは大変なことだなというふうに思ってまして、私はGAFAがアメリカの企業なのに、アメリカがGAFAを制御しようとしているっていうのは、考えてみれば当然だなというふうに思いますよね。
日産自動車が発表した2019年4月から6月期の連結決算で、営業利益が1年前と比べて 99% 減少しました。
99% 減って、要するに、 なくなったってことだよな、まあ、と。
そうですよね。
はい、うん。だから16億円ね、黒字出てるんだけども、16億円ってね、あの手の企業にしてみれば、本当に首の皮一枚繋がったみたいなね、黒字なわけで、はい、相当厳しい状況だなというふうに思いますね。今の日産のね、生産能力が720万台分あるとこう言われてるんですね。途上国で工場結構作ったので、ところが実際に売れているのは、その200万台ぐらい少ない台数とこう言われてます。だからそこが余剰になっているので、新しい製品をどんどん投入して売れるようにしようということではなく、一旦まあ身を縮めようということですよね。大きな削減をすると。日産の車ね、僕昔好きだったんですけれども、まあ技術の日産と言われてね。でもあんまり街で見かけない。以前はね、セドリックが結構タクシーとして採用されてたんだけど、もうほとんどトヨタの車になっちゃいましたね。ジャパンタクシーもそうだし、だからそういう意味では、ゴーンさんの時に一時成功したとこう言われたんだけれども、まあ拡大路線走ったつけがあるし、またその車をめぐる状況っていうのはですね、まあこの局でつながる車の番組をやってるんですけれども、大きく変化している中でですね、ちょっと力をあっちに取られちゃったなという感じがしますよね。だからそれをそのどうやって舵取りを変えていくのか、才川さんの責任は非常に重いなと。で2年で体力のある会社に戻ると言ってるんですけど、今の自動車の業界において2年ってね、その間にね、テクノロジーがどう変わるかもわからない。自動運転の車もレベルは上がっていくだろうし、つながる車は進化するだろうし、そうすると他社との提携も必要になってくるしって言ってですね、リストラやってる間に新しい技術がどんどん出てきて、置いてきぼり食う危険性もありますよね。だからそういう意味では日産の先行きはなかなか難しいなと思いますね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、ロボットと鬼ごっこ、行きたいところへ瞬間移動、綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
いつもよく行くゴルフ場に行ったんですよ。
はい。
それでね、フロントの人がね、伊藤さん今日キャディーさんなしでお願いできますか。でね、今年ね、3回目か4回目なんですよ。
キャディーさんがいない
という
ケースが。
いないっていうね、あの、プレイヤー4人だけでやってくださいと。はい。それでね、あんまり続くもんだから、どうしたのって言ったら、新人がね、何人か一緒に辞めちゃったと、こういう話なんですよね。
はい。
で、まあ、そのゴルフ場は珍しく新人取るゴルフ場で、まあでも、新人って一人が辞めると私も辞めるって言い出す人が多いじゃないですか。でも、ゴルフ場って昔はね、家庭を持っていた主婦の方がやるケースが多かったんですね。
そうですね。
朝こう働いて、夕方には終わるっていうね、はい、うん、そういうパターンなので、でもそういう人たちもだんだん来なくなってきて、はい、まあ新人取ってたんだけど、新人もいなくなったと。うん、本当に人手不足がね、ゴルフ場まで波及してきたのかなっていうね、
そうなんですね、
気がするし、あとね、行きつけのレストラン行っても、
はい、
今まで4人か5人で働いていたところが3人とかになって、それで海外の人が入ってきたりしていて、はい、コンビニなんかもうほとんど全部外国人の方が働いてますよね。
そうですね。特にあの中心部は、はい、特にそうですよね。う
ん、まあ日本の方たちはどこ行ってるんだろうという気もするんだけど、はい、やっぱり労働力人口は着実にね、団塊の世代が、働くのをもう卒業するような状況になって深刻化していると、はい、政府もそれを見ながら出入国管理法のね、改正が通ってますんで、外国人の方々に、ね、働いてもらう時のルールなんかも変えたりしてるんですけれども、これは相当深刻だなぁと私は思いました、
はい、
でこの番組でもやりましたよね、年に何回か休みを設けるね、旅館が増えてるっていう話があって、はい、これ相当覚悟しなきゃいけないなと僕は思いましたよね。
そうですね。
うん。そういう意味ではね、今まで生産性が低いって言われた日本が生産性を高めるね、いい例かなと。で、未だにね、あのデパートなんかに行くと、すごい人いるなと。ね。ここにもあそこにも歩くと必ずなんか、
店員さんですね。
言ってくるっていうね、はい。アメリカのデパートなんかワンフロアに4人ぐらいしかいませんよ。 だからそういう意味ではね、まあ、いい悪いの問題別として、はい、まだまだ日本の働き方改革の中でいろんなアイデアを絞れることがあるんだろうなというふうに思います。一人の人がね、いろんな機械とかツールとかアプリとかを使って、働くエリアをある程度増やしていかないとね、とても回らない国になったなというのは、ここ1、2週間のね、はい、本当に実感なんですよね。うん、その割にはね、例えばここ一番屋に行っても結構外国人の方々が結構日本語をうまくね話しながら日本の従業員とも結構うまくやっている。
コミュニケーション、
うん。だからそういう意味ではまあ日本はまあまあうまくいってるのかなと。 NHK は時々ね非常に悲惨な話を流しますけれど、まあ、はい、ああいうこともあるんだろうけども、まあ全体的に見ている限りはどうなのかなと。でもまあこれからもっと人手不足が深刻になった時にね、何が起こるかっていうのは今のうちに考えておかなきゃいけないことなのかなというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、実感する人手不足でした。
まやみきです。不動産売却するなら相場から。そんな時こそ不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索、閲覧、比較できるとっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
オリンピックまで1年を切ったんですね。
そうですね。
今週ね。で、24日と26日、今日なんですけれども、実証実験が行われてですね。まあ私今日は車乗ってないんですけど、24日に乗ってみてですね、車はね、本当にガラガラでしたよね、首都高ね。
そうですか。
環状線ですけれども、狙いは20数パーセントを減らすつもりだったのが 7% しか減らなかったとこう言ってるんですけども、この 7% の減ったっていうのはね、運転している人間から見るとすっげえ空いてるなという感じでですね、もう新宿から霞までですね、ふわーっと来ちゃいましたよね。
あ、ストレスなく、
ストレスフリーでね。でもあのくらいにしないと、選手村から国立競技場まで選手を送るのにですね、2時間かかりましたんじゃね、しょうがないじゃないですか。
そうですよね。
だからまあ一般道なんかね、特に上馬の辺は相当混んだらしいんですけれども、まあ環状7号線もね、あちこち混んで、はい、首都高の入り口は30カ所近く閉鎖されたというから、ご迷惑を被った方もいらっしゃると思うんですけれども、企業も努力してるじゃないですか。本田さんなんかね、国立競技場に近いからオリンピック間中出社するなってこう言ってるらしいんで、そういうのがね、働き方改革も含めてね、つながっていけばいいかなというふうに思いましたね。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベッドブリカード。